FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。日本の様々な場所で受け継がれているものづくりの技術、伝統技術を、ね、受け継いでいく一方で、先進技術による、要は新しい技術というものを取り入れた、その日本のものづくりっていうのは世界からも注目されています。私ね、工場見学なんかに行った時にね、この職人さんがこうずっとこう物一心に作ってはるじゃないですか。それをね、見るのも大好きなんですよ。なんかね、そこにはこうなんか独特の今までこう培われた感っていうものも入っているし、で、もうどんなことでももう機械で作れるんじゃないかって思うんだけれども、そこは最後こう手作業じゃないとこう微妙な調整ができないとかね、そういったのを見るのは本当に楽しくって、このものづくりっていうものに関してはもう私人一倍興味があるんですよね。今日はそんな現代のものづくりの最前線で活躍する卒業生が登場します。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学短期大学部家政科卒業、株式会社アトラステクノサービス社長、タイ・カオルさんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日は向川女子大学短期大学部家政科卒業、株式会社アトラステクノサービス社長のタイ・カオルさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。株式会社アトラステクノサービス代表取締役、タイ・カオルです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社アトラステクノサービスはどういう会社なんでしょうか。
は
い、
私たちの会社は、例えば食品用のろ過装置であるとか工業用のろ過装置、それと特殊な乾燥食品を作れる真空フライヤーという機械を作ってる機械メーカーです。
そうですか。
はい、
その機械メーカーでね、女性の社長さんっていうのは、なんかすごく珍しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
そうですね、まだまだ少ないですね。
少ないですよね。はい、ちょっとお仕事の話後ほどお伺いするといたしまして、まず学生時代のタイさん、どんな方だったのかなというふうに思うんですが、短大の家政科をご卒業されて、もともとご興味がおありだったんですか。
そうですね、もう本当に子供の頃から料理にすごく興味があって、で向こう側の方でも食物栄養コースで栄養士の資格を取れるクラスに入りました。
そうですか。
はい、
短大時代ってどんな方性格だったんですか、タイさん。
もうね、短大までずっと学生、本当に小さい頃からそうだったんですけど、もう全然おとなしくて、喋らないと。でよくね、自分が思っ例えば分かってる、ね、答えが分かってるのに手を挙げないから、先生に例えばもう分かってるんだからこう勇気を出して手を挙げましょうとかね、よく通知簿の裏にありますよね。そういうことずっと書かれてましたし、協調性があるけれども本当に おとなしいですねというようなね。だから今から考えると、こういう社長業もやってますけれども ね、だから昔の同級生なんかはもう、タイさん一体どうしたのというぐらいに、なんでそういう人になっちゃったのっていうようなね、印象を受ける方がすごくやっぱ多いですし、
短大時代のタイさんをご存知の方は随分今も変わられたなっていう印象なんですね。
そうですね、もう本当にずっと学生時代、短大よりもっと若い小学校のところとか本当に中学高校の頃の子でもやっぱりそういうふうに思うというぐらいやっぱり変わりましたし、自分自身も本当にこう変わったなって思いますね。
実感はあるんですね。
あります。はい、
でその、まあ、変わる、まあ、きっかけになったかどうか分かりませんけど、やっぱり社会に出て、
はい、
お仕事をしていくっていうと、はい、自分の思ってることもちゃんと相手に伝えなあきませんしね。
そうですね。
そういうふうにもうおとなしいままではなかなか難しいというところは ねあったかもしれませんね、はい。卒業後にまずは就職されるんですよね。
そうです。あの、うん、その時もね、本当にあの大きい会社では自分はもうやっていけない、もうようやりきらないっていう気持ち、それとあの神戸より外によう通勤しないみたいなね、もう本当にこう気持ち的にこう弱い気持ちの子だったんです。ですからただあの本当にこうバブルの時代だったんで、金融機関とか証券会社にみんなせっかく栄養士の資格を取っても行く中で、
もう一時期みんなねそうでしたね。
だから私は少なくともやっぱり食に携わる仕事をしたくて、
はい、
それでちょうどあの神戸の方 の食品機械の小さな会社にあの勤めさせてもらったということですね。それも本当にあの大学の先生から伝言ですね、そういう一人雇いたいと言うてるよっていうような話が伝わってきたので、それでこうタイさん面接に行ったらどうみたいな紹介をいただいたんです。だから本当になんかあの偶然だったんですね。
でそこではやっぱ食にまつわるお仕事というのはされたわけですね。
でもともと本当にあの、ま、あの大学で学んだその例えば実験とか実習とか、大学であの、ね、栄養学科ですから、はい、いろいろ体験するんですけれども、まあ、そういう部分を活かせるようないわゆるその実験技実習もあるような研究職ですね、プラス、まあ、事務職というような形で雇われていったんで、はい、本当にこの私自身が学んだことが活かせるなというふうに思ったんですね。
そこでは10年間
そうです ね10年間勤めてました。はい、
された。
ただあのちょっとこう私が入社してからちょっといろいろ会社の分裂とかがあって、もう本来そのする予定のなかった経理事務であるとかね、営業の補助とかもうそういうことまでやっぱりしなくてはならなくなったので、だから本当にあの女の社員は私一人と、であとは本当にこう機械を作るものづくりのね、いわゆる職人さんとかですね、
はい、
そういう中で10年間まあいろいろやってきましたね。
そうですか。でもそのね10年間の中にもいろいろまあ山あり谷ありで、
そうですね。だからあのその中でバブルの崩壊もあったり、
ありましたし、
うん、阪神淡路大震災も最終的にはあったり、まあ本当に小さい会社でしたので、うん、とてもあのねすんなりこう、ね、順風満帆にいくようなあのやっぱりこう仕事っていう、うん、そういう時代ばっかりではないので本当にもうこう大変な会社だったんですが、うん、そしてもうついにはもうあのちょっと経営がもううまくいかなくなるというもうそちらのまあ倒産の方向に行ってしまうという、うん、そういう場面にももう私自身がもうあのこうなんですかね立ち会うというのか、もうそういう場面をもう体感すると、まあ、あの社員ですから、うんまあ、そういうところもあの時代も超えてきましたね。
そうなんですね。うん、そしてその後あの、まあ、経営危機に陥ってそこからどうなっていくんですか。
そうですね。あの私たちが携わってたものづくりの技術っていうのは本当にあの特許も持っててオンリーワンの仕事だったので、
あ、まあ、
そのあたりは私自身もやっぱり、あの自分自身がねやっぱり誇りに思っているような部分があったんですね。自分が携わった仕事があの世の中のためになるという部分があったので、
はい、
であの最終的にこの後々のこの技術をどうつなげていくのかと、世の中に対して、うん、つなげていくのかという中で、もうあの私自身が権利を買い取って新しい会社を作っても社長としてやっていくしか方法がなかったんですね。
う
ん、
だからそれがすごいことですね。
ちょうど20年前なんです、
はい、
だからその時にねやはりあのねこう本当にどうするこうするという話の中で、あのやっぱり会社のいわゆるその前社長が本当に初めてなんかこう人に相談に行ったというようなね、もう本当にこう会社がダメになって人に相談に行ったというような場面もあったんですけどね、その時にあの対応に出てこられた神戸商工会議所の方なんですけれども、お宅は技術があるんだから絶対どうにかなるから一緒に頑張りましょうって言ってくださったんですね。ですから本当にその本当に一緒に頑張ろうというね、このたった一人のあのお言葉っていうことがすごくこうあのエネルギーになったし、もうそれをもう頼りにもう頑張っていく方法はどうするんだと、で最終的に私自身がじゃあもう頑張ってやろうというふうに思った部分でもありますね。私一人の力では、これはもうあの今の会社の仕事もそうですけど、私だけではできるわけではなくて、やっぱりその場面場面にいろいろこうね助けてくださるようなね人がね現れてくれたっていうのが、まあそこは非常にねあの今の私の会社が今ある部分っていうのもそういう部分やと思いますね。
そうですか、
はい、
あと
とやっぱりそうやって困った時にねそういう一言をかけてくださる人の存在もありがたいですし、もう一つ思うのはやっぱり技術強いですね。
そうですね。ただね、私自身はね機械を作れないんですよね。機械を作るのは
もともとそういう風に入ったん違いますもんね。
そうなんですよ。でもともと食の仕事をしたかったので、
そうでした、
食品というようなところが得意な分野でしたので、だけれども今度はね社長になった時にいわゆる機械メーカーの社長としてやらなければならないと。
うわ、
だからいわゆる技術の人、職人さん、
はい、
いわゆる本当の男社会の中でどうこの女の私がいわゆる機械メーカーとして、まあ、社内だけではなくて対外的にもどういうふうにやっていくのかということでね、実際やっぱりね10年ぐらいはね、この機械作れない私が社長をしてていいのかという、やっぱりそういうねジレンマはずっと抱えてました。
会社設立、まあ、20年経たれて、はい、まあ、半分ですよね、言ったらその悩んでらっしゃったっていうのは。
そ
う、
ただその半分の傍らいかにその私どもの技術を本当に世に広めてビジネスにしていくかといういわゆる本当に機械のメーカーとして私たち の技術をどうこう世に発信していくかということは一生懸命やってきましたけれども、やはりその反面私のこのやり方で本当にいいのかなとかいう、こう常にこうねやっぱ葛藤というのか、そういう部分はありましたね。機械のことはきちんと分かってて営業もできますけれども、実際のものを作ることはできない。だけれどもものを作ってる人にもっとこういうふうにすればいいのかっていいんじゃないのっていう話をね
していかなければならない。
そうなんですね。ただねそこはね私の中で一つ思ってるのは、技術の方って割とこう技術こうなんですか、こう技術
に
こう
まっしぐら
なんですよね。だけど私はむしろユーザーさんであるとか消費者の目線で使え意見をできるので、
その視点でも絶対大事ですもん ね。
だからそういう部分ではね、いわゆる本当に機械を作る場面にしても開発の場面でも、まあ、そういうふうなところにやはり気を配ってほしいんだと、それでものづくりしてほしいという話は常に今でもやっぱりさせていただいてますね。
従業員の方は男性ばっかりなんですか？
そうです。今ほとんどが男性ばっかり、やっぱり機械の会社なんで、はい、ところがまあ、ようやくパートさんは時々女性の方来ていただいてたんですけど、もう2年前にようやく正社員として女性の正社員を来てもらったという、ね、ちょっとなかなかちょっとね時代遅れというような感じもあるかもしれないんですけどね。
いえいえ、すごい。
でもねやはりね女性がいる方がねこう明るいしね、とってもねいい雰囲気になったと思いますよ、会社の中自体が。
あ、そうですか。でもタイさんも女性であって、はい、まあ、立場がね社長ということだからまた違うのかもしれませんが、人間関係の面ではどうだったんですか？
そうですね、やはり私が社長になってからっていうのは、まあ一応女社長だけれども、まあ悪いっていうことはないんですけどね、やはり男の人ばっかりっていうのもね、どうしてもこのやっぱ揉め事があったり実際にはするんですよね。だからやっぱり女性がおる方がいいかなっていうところありますね。
なるほどね。じゃあ逆にね、その女性社長というところでね焦点を当てると、女性だから苦労したということって何かあるんですか、社長として、
今の時代でもね少し思うんですけどね、例えばやはり女性社長だからどうかっていうことはないんだけれども、その機械メーカーの社長が女性だということがあんまりイメージにねないのでね、だから例えば電話がかかってきて、社長さんお願いしますと言われたら私がはい出てますよね、はい、そしたら向こうさんはやっぱりえっていう感じなんです。でそれともっとそのお宅が社長さんですかっていう方も中にはいらっしゃるんですよね。
確認されるんですね。
そうなんですよね。だからやはりね今でもどうしてもねイメージですよね、
その業界内のイメージというのがあるかもしれませんね。
そういうねこう世の中のイメージっていうのがあって、だからまあそういう部分はね、まあ、今でもまあ、引き続き時々あるかなっていうところでしょうね。
あ、そうですか、はい、でもどうですか、でも20年続いてるじゃないですか。
そうですね、
すごいことですよ、ね、
ただね、
これは
結局そのやはりね中小企業小さい会社をやっていってるわけですから、いつもこう順風満帆にね仕事ができてるわけでもなくて、特にそのリーマンショックが10年ぐらい前ですね起こった時には、
はい、
本当にもう注文が1台もなくて、だからその後どうしようかと本当に自分の会社が今度はね倒産をするという覚悟を決めたんですが、ちょうどその時に私自身がね自分がこう例えばやりたい職に携わってるような仕事全然こう あまりできていない、はい、機械メーカーの社長であるっていう立場をこう押し出してたんですけど、まあ、あの私自身がその自分の会社がダメになるんだったら、うん、私のやりたいことをやってダメにならないと、なんか私自身がせっかくこの、ね、仕事をやった意味がないっていうことに思ったんですよね、うんうん、だから本当にその、ね、10年間私女社長でいいのかなっていう思いがあったっていうんですけど、うん、自分の会社の、ね、こう危機に陥って初めてもう私が社長でやっていくんだっていうところにね、こう吹っ切れたというのか、
はい、
まあ、本当にこう職に今度はだから職に携われるようなことにもうちょっと重点を置きながら自社の社内で、あの仕事をしていくということができるようになったんですよね。
今その職に携わる何かはされてるんですか？
そうです。で、私どものこの真空フライヤーというこの、はい、まあ、真空フライの技術は本当にこう食品を乾燥させるというもう食品を作るという技術ですからね、ますますその食に関わってるあの仕事になって、で今ではあの、ね、私どもの会社は神戸の西区の田舎にあるんです。西区は農業の地域なんですね、はい、ですから非常にあの農作物のね、非常にたくさんあると、まあ、そういうところのいわゆる農業とのコラボレーション、いわゆる技術と農業のコラボレーション、いわゆるあの農商工連携、まあ、6次産業化というところにつながれるような仕事を、ようやくこう今まさにそういう仕事をさせていただいてる
んです。あ、なんか食品会社を別会社にされたということですね。
そうですね、あの昨年度アトラステクノサービスが20周年を迎えまして、で食品事業部として、中でやってたことを今度あの新たに神戸サクサクハーモニーという新会社を設立しましたので、今度はもうサクサク、
素敵なネーミング、その食感とかかって、
ね、サクサクしたものを作るということと、あ、まあ、花が咲くという、ね、あのイメージをあの合わせて、で神戸サクサクチップスというようなこうあの商標も取れてますけれどもね、そういうものを今後もまた神戸から発信したい、まあ、神戸産の、あの素材を使ったようなものを発信していきたいなと思っております。
さっきあの持ってきていただいたあの真空フライというのですか、はい、果物であったりそのお野菜をこう乾燥させたあのチップスって言ってんですか、
はい、そうですね、
あ、食べさせてもらいましたけど、あんなサクサク仕上がるもんなんですか。
そうですね、本当にサクサクとして、
もう軽やかで、
そうですね、素材だけ あの味ですね。
私それびっくりしました、
すごく残ると。
例えば柿ね、はい、あれ なんていう柿でしたっけ。
あれは あのね、大衆 柿、神戸の西区のおしべ谷の地区で作ってる大衆柿という柿ですね。
あれはもう自然な本来のその柿の甘み。
そうなんです、
ね、だからなんていうんですかね、こう過剰なものがなくそのままが生きてるっていう味がしましたね。
そうですね、はい、でやっぱり柿も年に1回秋にしか取れないですね、うん、ですから私たちの技術を使ってこうチップス化にすると年中こう大衆柿の美味しさを味わえると。
あ、そうですね。
ただし今年の秋は、うん、ぜひチップスを食べてこの柿が美味しいなと思ったらやはり生の柿も食べていただきたいと、うん、そういうこう農業の農作物のこうあの宣伝的な部分っていうか、あの農作物の良さを知らせるというのをこうなんかこう私たちのものづくりの技術でね取り組みができればというなんかこう
ね
ちょっとこうね機械と農業ってね、本当農業機械ではないんですけれどもね、なんかすごくこう特殊なことができる。でもそれはあの食のやっぱり興味がある私ならではっていう部分も、ね、いいのかなと思ったりして、
色もすごく鮮やかでね、
はい、
もういちごなんて本当にいちごスライスしたものが入ってるのかって思うぐらい。
あれはねあの神戸産のいちごなので、うん、とってもねいいいちごなんですよ。
そうですか。じゃあ素材にもこだわって、はい、そして技法にもこだわって、
はい、
なんかでもよかったですね。なんかその今自分自身がこう長年思われてきたこの食というものと、
はい、
今までこう経験されてきたこの技術が一緒になって、
はい、そうなんです ね
ということはもう今後の夢目標というのはやっぱそのあたりですか、はい、
そうですね、まあ、今後も、はい、あの食品の機械メーカーとして、まあ、ものづくりをあのしていくという傍ら、やはりこの地域の素材との、あの活用をして、まあ、神戸からの発信ということで、うん、あのこの農業の六次化を私どもの技術で発信していくと。あ、であのこの度そのチップスについてはちょっとね食品事業部をちょっと別組織にしましたので、まあ、新しくあの今後はこの食品をチップス化した食品をもうちょっとこう世に広めるような私たち自身が神戸から発信していけるようにというあの仕事も少しずつですが始めさせていただきます。
そうですか。あの最後にその向川女子大学、まあ、短大でね、
はい、
学ばれたことって今に生きてますか。
はい、 そうですね、本当にあの具体的なね、あの食品のこう実験とかもさせていただけたので、本当にこう食のことをこうなんですかね、教えてもらったというあの気持ちがありますね。ですからあの教科書ありますよね、授業で使った、はい、それをね時々その引っ張り出して
今もですか
見てたりとかね、やっぱりねあのそういうようなことも実際したこともありますし、やはり大学でその体感したことですね、それが非常にやっぱり未だにその体験がこう活用できてる、あの、ね、味噌作りの時間とかもあったんですよね。
いや面白い
食品加工実験でね、だから今本当にねあのお味噌を作って、まあ、それをまたみんなに教えて、みんなが あのうちの会社に学びに来るとかですね、そういう人もおりますけれどもね。
いやお話をお伺いしてたらどんどん広がっていきそうですね、これはね、そうですね、食というところに、ね、着目したら、
そうですね、
うん、いろいろなんかできていきそうな気がします、
はい、
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向こうラジオ、今夜は向川女子大学短期大学部家政科卒業、株式会社アトラステクノサービス社長タイ・カオルさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は株式会社アトラステクノサービス社長タイ・カオルさんをお迎えしました。もう職にまつわる職業に就きたいと思ってからね、あのそうやってずっと10年間会社に勤めて、その後20年は社長として頑張ってこられたお話をお伺いしてて、実はねあの打ち合わせの時にもっともっとたくさんいろんなことがあって、もう本当に一代記を聞いているような感じだったんですけれども、今日はその一部分ということでねご紹介させてもらいましたが、まさかタイさんがおとなしい方だったなんてとても想像できないですね。やっぱりねお話伺ってて、その立場っていうものがその人を作っていくという面もあるのかなって思いました。さあ来週は働くママを応援する株式会社 SSM スーパーストロングマザー社長、向川女子大学大学院臨床教育学研究科臨床教育学専攻修士課程修了の上野浩二さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向こ女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向こ女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こ女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。2017年に向こ女ラジオに出演してくださったゲスト39組のトークをまとめた冊子、読む向こ女ラジオ、もうこれぜひ皆さんに手に取って読んでいただきたいんです。写真とともにねどんなお話をしてくださったかというのが載っているんで、ぜひ読んでみてください。今月はこの冊子とステーショナリーブランド神戸派計画のおしゃれな文具をセットにして10名の方にプレゼントいたします。文具は神戸六甲アイランドにある大和出版印刷株式会社オリジナルのステーショナリーブランド神戸派計画が2012年にグッドデザイン賞を受賞したメモパッド、そして神戸ゆかりのイラストレーターやデザイナーの作品とコラボしたノートがセットになっています。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは5月30日水曜日放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。